寺子屋たっちゃん。
寺子屋たっちゃん、今日はひょっとしたらいつもと違う人たちが聞いてくれてるかもしれません。世間はお盆休み、夏休みです。たっちゃん、今日もよろしくお願いします。
はい、おはようございます。今日8月13日、オリンピック閉会後っていうことで、オリンピックにちなんでの話を、スポーツの選手を7月放送分ではしました。で、8月第1回目ではちょっと違う観点で気になったことを話させていただいた。ではもう一回戻りますね。オリンピックにちなんでスポーツ関係の話、これは得意 の二宮清純さんのお話から、あの皆さんにお裾分けします。近鉄オリックス、その両チームの指揮を取ってついこの何年か前に亡くなった大木監督、ご存知でしょうかね。大木監督、粋な監督でしたね。その大木さん、イチローを発掘し、野茂を世に出した。それで有名ですね。イチローの振り子打法、あるいは野茂のトルネード。そんな特徴を最初に認めたのが大木さんなんだそうですよ。つまりその人の持ってる才能、その人の持ってる特性、それを生かしてプロとして、その、体制させる。人を育てるのにはね、僕らがやっぱり人を育てる、会社の社長さんたちも、あるいは部長さん、あるいはね、専務さん、その他、上級職にある方々、人を育てるのには適材適所っていう言葉は使いますよね。適材適所で人を生かす。しかしもう一つ、大木さんには適時、時を生かすという、その言葉があったそうなんですね。それこそ一郎で言えば、2000本安打の金字塔を打ち立て、ね、で今はそれこそマリナーズからヤンキースに移って、なおかつ活躍しているイチロー君、すごい人ですよね。でそのと彼が若い頃ね、日本でオリックスで活躍してた頃、二宮さんたちスポーツ記者たちがその試合を見に行く、大木さんの招待で見に行くんですけど、見に行くと必ず4打席3安打とか3打席3安打とかってものすごい活躍するイチローが、ダクル日の新聞はイチローフィーバーですよ。イチローすごい振り子打法なんとか、2000本安打、新人なんとか、大変イチローフィーバー。それはどうしてそんなイチローとかかるのかって、尾身さんが育てようとしたっていう部分があって、それは皆さんに知ってもらわなきゃいけないんで、イチローをどう売り込むかってことですね。で結局そのどうしてイチロー、俺たち記者が見に行くときにこんなに打つのと思って、二宮さんイチローの その後の試合をずっと追ったそうです。ところが当然そのずっと追っていくと、4打席無安打、3打席無安打、当然そんなことが起きてきてると。いつもは招待されて、おい見に来いよって言われて取材がてがた行くと必ずすごい打つ。ところが見ていくうちには打たない日が結構ある。あれで、大木さんに尋ねた。なんで僕らがいる時だけ打つんですかね、一郎は。と、大木さん曰く。当たり前だ、二宮。俺は一郎を書いてほしかった。だからお前、一郎に相性のいいピッチャーの時お前ら招待してんだよ。ね、当たり前だよ。それが、そうなのかって、人をその売り出す、育てるってそういうことなのか。って、二宮さんそこで勉強になった。で、もう一つさっき、適時が大切だ。時を心得た采配。当然選手は真剣に試合に臨んでるわけだから、その流れがジャッジ一つで変わっちゃうっていうことに対してものすごい神経質、ピリピリする。それはファールかホームランかセーフかアウトかストライクかボールか、そんな一つのジャッジで流れ変わっちゃうんですよね。で1978年、ちょっと古いね、1978年、阪急には東証上田監督が、上田さんっていう名称、これも名称ですよ、東証と言われた日本シリーズ対ヤクルト、当時の阪急上田監督、大杉4番バッター、張本さんの後を継ぐって言われたんですよ。大杉バーカー伸びてレフトスタンドへ。ところが審判のジャッジはファー、ベンチを飛び出した上田猛抗議、審判団当然受け入れず。で当然これ猛抗議するのは監督としては当然なんですよね。ところが延々抗議をして1時間にわたって試合中断、選手観客は冷めちゃう。日本シリーズってもう秋ですよ。 ましてや昔は屋根がない球場だから寒いなんてもんじゃない、外野席身も心もみんな冷え切っちゃう。でそのうちに選手たちは、この人はチームのために抗議してんじゃねえ、てめえのために抗議してんだ、自分のメンツのために抗議してんじゃないかっていう疑いを持っちゃう。当時阪急のピッチャー足立、スーパーピッチャーでしたよ。膝に水が溜まってて、それがやっぱりその長い時間の休憩があったためにね、冷えちゃって投げれなくなっちゃって、結局4対0ヤクルト勝利。その後の監督大木さん、同じような抗議をする場面が出た。大木さんは10分間と決めていた。抗議の時間ですよ、抗議の時間10分間。当時のオリックスのグリーンスタジアムっていうのはオープン球場、当然屋根がないんでね、さっき言ったように寒い、秋口の外野の上段はとても寒い。だから観客のためにも抗議は10分だと大木さん決めていたそうなんですね。そしてその大木さんは観客の様子を見ながら抗議をした。で彼の口癖、ここは勉強になるんだけど、プロの監督さんあるいはプロの経営者、ここは勉強になるんですよね。大木さんその時の口癖、観客に迷惑をかけてまで貫き通す正義はない。観客に迷惑をかけてまで貫き通す正義はない。つまりプロ野球という世界でサービスとは何ぞやということを大木さんよく知っていた。だから非常に選手が大木さんを慕った。まあそれは大木さんが亡くなった時のあのニュース報道番組でもそうでした。いっぱい選手がね集まり、そして選手だけじゃなくていろんな人たちが集まりましたね。で当然監督ですから、さっき言った抗議をすることだって起こりうるじゃないですかね。当然抗議をして10分だと決めるんだけど、その時に暴言を吐くこともあるわけですよ。てめえの目は節穴かみたいな。でそんな暴言を吐いてもね、試合が終わった後必ず小木さんは審判に謝罪に行ったそうなんですね。あんなこと言っちゃったけど申し訳なかったなと、まあ許せと、あの感情が激高してたからなっていうような話ですよね。審判も人間だから、その時やっぱムカムカしててもそうやって謝りに来られてね、あるいは自分の審判が 100% 正しいって言い切れる心配もなかなかいないんで、ね、だから心の隅に、ああまずかった、俺は大木さんの言うことは正しい、大木さんの言うことは正しかったかもしんねえな、だけどボロクソに言われて頭きたからもう絶対その審判覆さねえってのあるんじゃないですか。だけど終わって謝罪をちゃんと受けたらね、やっぱり人間だもんね、悪かったなって、分かった大木さん、こっちもやっぱりもうちょっとちゃんとやんなきゃいけない部分あんのかもしんないねって、自分を謙虚に反省する場面が出るわけですよ。つまり人間のね、心根を得た奥義采配、リーダーシップってあらゆることをアドバンテージに変える要素って必要だなってことを教わってるわけじゃないですか。あらゆることをアドバンテージに変えていく、これはやっぱりスポーツを通じ、監督を通じね、勉強することですよね。遊びもよく知っていてね、奥義さんねあのユーモアのセンスも持ってた、野村長島じゃないけどユーモアのセンスを持ってるね、当然ですよね。彼の居住地は阪急でしょ、だから要は西ですよ、西、神戸、大阪、あっちに本拠地があるわけ、東京にうちなんかないですよ。である時ね、東京にうちがないのにね、赤坂犬を連れてね、大木さんが散歩してた時に二宮さんがばったり会ったって、あ、大木監督だって、監督おはようございます声かけた、おお二宮おはよう、犬連れて散歩変わってくれんかっつったってね、だから話を他にそらしちゃうのね。でこれはやっぱり、うん、なんかあの大阪の市長さんと似てませんか、うん、ね、なんとかってわーわーって報道されて、あのさらっと認めて、もう第2弾第3弾の追及の記事出にくいですよ、認めちゃったら。そりゃだけど家庭の中大変ですよ、火の車でね、あれ。でもそれを素直に言っちゃって、あれ本当にある意味じゃ、うん、彼は利口というかすごいというかね。でもまあ大木さんも面白い、でもね、男ってね、そのぐらいのでっかいもんがないと出世せんですよ、これはね。まあでも味方だからね、これっていうようなことで、面白かったですかね今日の話は。
面白かったですでも客に迷惑をかけてまで貫き通す正義はない、道理ですね。
道理だよね、本当ですよね。
こういう気持ちがないと世の中ちゃんと
待ってがない、
うん、っていうことなんですね。
そうだね、商売したらとんないだもんね、
うん、
本当ですよね、うん、
しっかり心に刻んでみたいと思います。
そうですね。